おはようございます。私は成長の家本部講師の古田圭司です。第3回目の本日は、成長の家創始者谷口正治初代総裁の著書、新版幸福を招く365章をテキストに、幸福を感じる生活というテーマでお話をさせていただきます。成長の家の教えの最大の特徴は、神が創造された世界の本当の姿のことを実相、また私たちが感覚器官によって捉え、脳の中で作り上げた世界のことを現象とはっきりと分けて説いていることです。大抵の人は肉眼で見える姿をそのままその通りにあると思っているのですが、それは現象、すなわち現れている形で、そのままその通りに物があるのではないのです。例えば、コップに水を入れて、それにストローを差し込んで、横から眺めてみると、水面のところから折れているように見えます。しかし、実物のストローは折れてはいないのです。その折れていないのが実の姿。これを実相というのです。実相は完全であるのに、現象は折れたように見えます。心が騒ぐと、その心が現象となって現れてきます。例えば、恥ずかしくなれば顔が赤くなり、心配したり、緊張したりすると、心臓の鼓動は速くなり、悲しめば涙が出、梅干しを見るだけ、想像するだけでも唾液が出てきます。このように心を変えれば、状態が変わってきます。ここで本日のテキスト、新版幸福を招く365章88ページを引用します。人の欠点を見ている限り、人間の心は楽しくなれないのである。我々の心は自由であるから、美点を見ることもできるし、欠点を見ることもできるが、欠点を見ることによって自己処罰されて、自分が苦しくなるのである。あいつ悪いやつじゃ、と思うことは、一種の攻撃精神であるから、人に対する攻撃精神は、自分の方へ反転してきて、自分を害することになるのである。引用あります。成長の家では、人間は本来完全であり、素晴らしい存在であり、そのことを人間は神の子、と表現しています。そしてこの教えによって、多くの人々が救われてきました。悪いものを良くしようとするのではなく、もともとあるそのままで円満な神聖仏性を心で認めて、引き出そうとするのです。ここで本日のテキスト、新版幸福を招く365章197ページを引用します。悪の存在を否定しようと思うから難しいのであって、悪はそのままにしておいて、その人の中に宿る善なる神聖のみを見つめるようにしておれば、その人の善なる神聖は現れて、悪はおのずから影のように消えてしまうのである。すべて悪と見えるものは、本来存在しないのであって、それを認めている間だけ現れているのである。引用終わります。ベルギーの作家でノーベル文学賞を受賞したメーテル・リンクの作品に青い鳥というのがあります。クリスマスイブに兄のチルチルと妹ミチルの部屋に魔法使いが来て、孫が病気で幸せの青い鳥を見つけてくれば、病気は治るから二人で青い鳥を見つけてきてほしいと頼みます。チルチルとミチルは、思い出の国、夜の御殿、贅沢の御殿、未来の国に行きましたが、持ち帰ろうとすると、みんなダメになってしまうのです。とうとう、青い鳥を捕まえることができませんでした。でも、朝目が覚めたら、探し求めていた幸せの青い鳥は、自分の家にいた、という話です。探し物は、実は自分の中や、近くにあるのに、遠いところや未来ばかりを探して求めていることがあります。 でも本当はすでに与えられている。それに気がつけばいい。幸福とは気がつかないだけで、ごく身の回りに潜んでいるもの。魔法使いのおばあさんは二人に、幸せはすぐそばにあっても、なかなか気がつかないものだ、と教えてくれたのですね。ここで本日のテキスト、審判、幸福招く365章、98ページを引用します。幸福になりたい。幸福になれるならば、自分の全財産を放棄しても厭わないというような人もあります。別に財産があるわけでもないのに、その日その日を愉快に楽しく幸福に暮らしている人もあります。それはなぜでしょうか。これは幸福というものは外にあるものだと思って追い回しても逃げるばかりだからであります。幸福というものは神からすでに与えられているのです。空気が与えられていることも幸福の一つであります。水を与えられていることも幸福の一つであります。住まいや衣類がともかくも与えられていることも幸福の一つであります。その他我々は無数の良きものを与えられているのに、それに感謝しないで与えられているもののうちに幸福を見ないで、与えられていないものばかりを追求するから、決して幸福が得られないのである。引用あります。よく、病気の原因はストレスから来たものと言われます。ストレスとは、刺激によって心身に生じた歪みの状態で、心や体のバランスを崩した状態のことです。歪みという字は、正しいという字の上に、不、つまり正しくないという字で作られています。そこで皆様に良い薬がありますのでご紹介します。成長の家の講師が薬の紹介と思う方もいらっしゃるでしょう。実は岡山県にある岡山朝日東病院では、ストレスやイライラした時に心を落ち着かせてもらおうと、不思議な薬を薬局ではなく売店で販売しています。県内外から問い合わせがあるほどの人気を持ち、月300個も、多い月には1000個も売れているという薬の名前は、こそがん。がんとは、丸という字です。容器のラベルには、次のように書かれています。錠剤が見える人と見えない人があります。服用の仕方。まず、こそがんを2、3粒、誰々がおればこそ、と心から念じ、唱えて、コップ一杯の水と一緒に飲み、すぐに心のチャンネルを変えることが大切です。効果が薄い時には、一日何回服用してもよい。親がおればこそ、子がおればこそ、主人がおればこそ、妻がおればこそ、友達がおればこそ、社員がおればこそ、社長がおればこそのこそです。間違っても、私が、またはわしがおればこそ、などと唱えないでください。お値段、108円、税込み。容器を開けてみると中は空っぽというものです。この薬を考案したのは院長土井明弘先生。周囲への感謝の気持ちや温かさを思い出してほしいとこの薬を考え出したそうです。今人と人とのつながりが希薄で、周囲への感謝を忘れて不満を募らせ、ストレスで体調を崩す人が少なくありません。日常生活において自分でも気づかないうちに、自分はこんなに頑張っているのに、とか、腹が立つな、悔しいな、とか、相手に不満を持ってしまうことってありませんか？そんな現代人の心のチャンネルを切り替えてもらおうと作られたものです。もともとのアイデアは、広島の民営ユースホステルの創業者、森岡雅子さんのものです。森岡さんは戦後、原爆症の夫を抱え、広島県公認高等文化女学校を設立し、同校長として戦後の混乱期に若い女性たちへ夢と希望を与え続けました。そして昭和34年、広島県で初めての自然の森 MG ユースホステルを創業しました。 土井院長が森岡さんの講演に感動し、交流を続け、私は彼女の考え方を形にしただけと語っていますが、ユーモアあふれる効能書きが受けて人気を得ました。森岡さんは平成20年、98歳で亡くなりました。ここで本日のテキスト、審判幸福を招く365章、39ページを一部省略して引用します。人に対して腹を立てた時には、自分の気持ちが悪いでしょう。それは血液の中に毒素ができたからです。腹を立てることによって、自分の病気の元を作り、老衰の原因となる。血液の中にできる毒素が度重なるからである。そんなに病気までして、老衰までして腹を立てねばならないでしょうか。立腹は肉体に害あるばかりでなく、あなたの最も大切な魂がそれだけ傷つくのです。この方が一層大切です。しかし、心で腹が立ってこらえているのではダメです。愛を注ぐことによって、自然腹の立たぬのが最も良い。憎むことによって、最も苦しむのは自分自身である。引用あります。さて、皆さんは次の短歌をご存知でしょうか。楽しみは、朝起き入れて昨日まで、なかりし花の裂ける見るとき。この歌は平成6年に天皇皇后両陛下が訪米された際に、当時のビル・クリントンアメリカ大統領がその歓迎スピーチの締めくくりとして引用し、日米両国民の友好の心の中に、一日一日新たな日と共に確実に新しい花が咲くことを期待すると述べたことから話題となりました。この歌を詠んだのは、幕末の福井越前藩にいた立花の明美という歌人で、独楽吟と呼ばれるユニークな形式を持った歌を歌った人です。独楽吟はいずれも第一句を楽しみはから始まり、最後を何々の時で結ぶ珍しい形式で、立花の明美は独楽吟を連作で52首読みました。立花の明美は富豪商家の財産を弟に譲って28歳で隠居生活に入りました。実生活は貧しいながらも終生つつましい暮らしをしながら、日常の些細な出来事に楽しみを求め、その喜びを感動的に読み上げています。続いて独楽吟をご紹介します。3首引用します。楽しみは心置かぬ友達と、笑い語りて腹をよるとき。楽しみは常に見られぬ鳥の来て、軒遠からぬ木に泣きしとき。楽しみはまれに魚にてこらみなが、うましうましと言いて食うとき。引用あります。これらの歌から人を愛し、自然と調和し、家族を大切に思い、利欲を求めず、かといって、世を恨むことも、愚痴ることもなく、ただ自分の魂に忠実に生きてきたことが伺えます。日常のありふれた出来事を楽しいと受け止める、何でもないように見える平凡な日常生活にこそ楽しみがあり、楽しみを求める感性があれば、人生は誠に楽しみに満ち溢れていることを発見できます。そうした感性を育むことで、日頃見失っている尊いものを受け止めることに気づかせてくれます。私も作ってみました。古田独楽吟です。楽しみは感謝の言葉唱えつつ、歩みの数を記録するとき、私は自宅から職場までの2キロメートルを天候が良いときに歩くようにしています。2年前からは、ありがとうございますと感謝の言葉を心の中で唱えながら、カウンターでカチッカチッと押しながら歩き、職場に到着するとパソコンにその回数を記録するようにしました。これまでで40万回を超えました。 その回数を記録するときに喜びを感じて作りました。楽しみは、馬市夕食並び出て、二人で交わす乾杯のとき。夕食時には、今日一日の仕事を終えて食事をいただけることと、健康なことに感謝して、妻と二人で乾杯してから食事をしています。楽しみは、就寝前のひとときに、スマホに映る孫を見るとき。三重県四日市に住む長男から、スマホのアプリ、フェイスタイムを使って、テレビ電話で、2歳と1歳の孫の遊んでいる様子を、ライブで見ることができます。その楽しさを歌いました。簡単に創作できますので、皆様も楽しみを言葉に表現してみてはいかがでしょうか。この放送をお聞きの皆様、日常生活の中で、ちょっとした喜びや、感動したことや、美しいものなどを見つけ、それを記録し表現するようにいたしましょう。成長の絵では現在日々の生活において、良かったこと、楽しかったこと、感動したこと、ありがたかったことなど、明るい出来事のみを記す、日時計日記を書くことをお勧めしています。普通日記といえば、悲しかったり苦しんだりしたことも書いたりするのですが、成長の家では、良いことのみ記録するのです。それは、人間は神の子であり、神が作られた本当の世界は全一元の世界であるという真理に基づいているからです。常に悪を見ない、善のみの方向を見つめれば、必ず幸福を感じる生活を送ることができるでしょう。これで本日の放送を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。